小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は宮崎県椎葉村を訪問した時の話をご紹介しましたね。
うん、そう、僕にはとってもその感銘深い旅行だったもんですからね、聞いていただいたんだけど、今日はね、そこからまた続けてもうちょっと聞いてもらいたいんだけどね、前回お話したように焼き畑の場所はね、僕らが行った時にはその一番最初の1年目であるそばの畑のところを見せていただいたわけね。とね、そこはね、網で囲ってあるんですよ。網って割と大きな目の網ですけどね、でそれは鹿を防ぐためなのね、鹿が来るんだって、それから下の方にはね、太い電線がザーッと張り巡らしてあって、これはイノシシを防ぐためなんだって。で電流が流れてる、もちろんね、で僕はその脇をずっと歩いている時にうっかり足が触っちゃったらビリーッと来ましたけどね、相当強かったですよ、でもまあズボンの上からだったからだったけど、これ生で触ったら相当大変だろうなと思いましたよ。イノシシはびっくりするだろうな。それでもね、僕がとっても面白かったのは、前回お話したように森だったところを木を切り払って、で草を焼いて、それで畑にしたわけですよね。っていうことは、自然の中のいわゆる自然の荒野をね、あるいは森を人間が手を加えて人間の畑にしたわけね、人間の領分にしたわけですよ、いわば、ね、人間の領地にした、それが畑よね、というとですね、僕の中ではあのカチカチ山の冒頭の部分と結びつくわけね、何ヶ月か前にお話したと思うんですけどね、カチカチ山の冒頭ってさ、まさにそこの場面を語ってる。で今度椎葉村行って焼き畑見て、つくづくそう思いましたね。椎葉村では人間が焼いて畑にしたところを網で囲っている。でそこへ鹿やイノシシが来ようとする、人間はそれを防いで来ないようにしていると、こういうことでしょ、とカチカチ山の冒頭と同じなんですよね、カチカチ山ってさ、皆さんご存知だと思うけども、おじいちゃんが山の畑で種をまいていたと。で一粒の種千粒になれって言ってまいてたら、タヌキが出てきて、じいの豆片割れになれとちょっかいかけた。でじいが怒ってクワを投げつけたら、タヌキに命中してタヌキが倒れた。でじいちゃんはそのタヌキを縛り上げて家へ持ち帰って、でばあちゃんにこれでタヌキ汁を作ってくれというふうに言ったところでしょ、そうタヌキはそれを縛られていたんだけど、おじいちゃんがいなくなった時にそのばあちゃん騙して縄を解いてもらって、逆にばあちゃん殺しちゃって、でババ汁食ってじいさんに食わしたと。でじいちゃんが泣いてると、そこへウサギが出てきて敵討ちしてくれと、こういう話ですよね。で後半でカチカチ山が出てくるもんだから、お話自体がカチカチ山というふうになってっていうことですけどね。今の冒頭の部分ね、じいが山の畑で豆をまいていて、タヌキがそこへちょっかいかけに来たっていうことは、ちょうど今僕が椎葉村で見た光景そのものよね、人間がそば畑にしました、でもそこへイノシシや鹿が来る、だから網で張ったり電流通したりして来ないようにしている、ということは、その人間が畑にしたところをめぐってのさ、人間といわば野獣とのね、テリトリー争いじゃないですか。するとね、焼き畑でやってきたこととカチカチ山の物語って同じなんだよね、もっと言えば焼き畑で人間がやってきたことをカチカチ山の話はそれを物語にしてんじゃないかと思うんだよね、僕たちの先祖の人たちが長いこと焼き畑だけじゃないけども荒野を耕して畑にして人間の食べ物を作ってきた、それを野獣がまた食いに来た、でそれを追い払おうとしたという、その戦いね、そういうのがもう全国でもちろんあったと思うわけだけども、それを物語にしておいたのがカチカチ山なんじゃないかと思うね。そう考えるとね、昔話っていうのはいわば昔のことの化石みたいなもんでね、 昔のことを今に伝えてるもの、言葉で伝えてるものなんだと思うね。いわば考古学なんかで言えば化石ですよね、化石みたいなもんなんじゃないかと思ってね、だから大事なんだなってことをね改めて思ったのね、椎葉村行ってまさに言葉による化石、言葉による過去の証拠物件だと。で、物語なもんだからついその物語の方に目取られて、ばあちゃんかわいそうだとか、うさぎはなんであんなにいつまでをたぬきを苦しめたんだろうっていうような方へこう行くけど、原型に戻してみたら人間がやってきた歴史そのものを語ってんじゃないか、というふうに思うね。だから昔話ってのは大事なんじゃないかっていうふうに改めて思いましたね。で、おそらく、まあ、柳田国男先生が、今のその、焼き畑見てカチカチ山と結びつけたかどうか、これはわからないですけどね、書いてらっしゃらないからわかんないけども、柳田先生は、やっぱり、今のようなことね、人間の歴史、日本の文化、いろいろ繁盛した文化あるけれども、根底の部分っていうのは、特に日本人ね、日本人が自然と格闘して生きてきた、そこの部分が大事だというふうに、椎葉村で思われたんじゃないかな。それで民衆の文化、柳田先生は常民文化とおっしゃったんだけども、常民文化を研究する必要があるというふうに言われたんだと思うのね、よくわかりましたね、そこのところがね、その関係が。それで話は柳田先生の方行くんだけど、柳田先生はこの間も話したように、翌年ですね、明治42年に後の仮言葉の記を出版されて、発表されて、それでその年に佐々木喜善さんという岩手県遠野の青年に出会って、で遠野の口伝えを聞いて衝撃を受けて、で佐々木喜善にその話を書き留めてくれとおっしゃって、で佐々木喜善さんが書き留めて送った。でそれをもとに作られたのが遠野物語という有名なものなんですね。で佐々木喜善という人は文学青年なんですね、今の言葉で言えば。で書物に親しんでたし、それから自分でも書いてらした方で、佐々木喜善の名前で出た本もあるんですけどね。佐々木喜善が話したのは、ちょうど柳田先生が椎葉村で見たような日本の民族の一番原始的な姿ね、原始的な自然の中で生きてる姿を佐々木喜善は遠野の今度は口伝えのとして伝えたわけね、でその中には山男が出てきたり、山女が出てきたり、それから神隠しなんて不思議な現象が語られてたりしたもんで、柳田さんはそれを非常に重要に思ったわけですね、で一方は椎葉村で農業と狩り、一方は遠野の物語ね、お話の方、伝説の方で、その日本民族の現象の姿を知ったと、こういうことなんでしょうね、だからその明治42年というのは柳田さんにとってはすごい衝撃的な年だったんじゃないでしょうかね、で遠野物語43年に発表してるんですけどね、発表なさった。だからそこのあたりはね、柳田さんにとってはものすごく大きな衝撃の年だったと思うな、若い33歳の彼がね、で遠野物語はね、これはもう有名だから皆さんお読みになったこともあると思うんだけども、神隠しにあったという不思議な話とかね、いわゆる子供がある時期急に姿を消しちゃった、でみんな探したけど見つからない、でところがある時村人が山に入っていったら、神ぼうぼうの山の中の女がいた、であれはあの時神様に引っ張られていった女じゃないかとかね、そういう話とか、あるいはそちらが自分が告白して、俺は実はさらわれていったんだという告白をしたとかね、そういうまあ不思議な話というか怖い話というかに満ちてるわけですよ。だから山男の話とかね、それはね、今我々現代人から見るとすごい原始的な荒っぽい話よね。だから力があるんですね。読んだら忘れられないようなね。それを僕が注目するのは、そういう話をその明治42、3年に柳田先生が注目したというその事実ね。つまり前回も話したけども、日露戦争で勝って もう生き健康日本は近代国家になるんだっつってる時に、日本人の一番原始的な姿を重視して、こういうものがあるんだぜっていうのをね、椎葉村と岩手県遠野の話として世の中に出していったって、そこの部分ね、うん、その日本の精神史上の重要な画期的な出来事だったんじゃないかと思うんですよね、うん、で柳田先生はその後ね、ずっともちろん国連のその頃は国際連盟って言ったんですけど、そこへ派遣されたり、いろいろ官僚としての仕事をなさるわけですね。で、枢密院の書記をなさったり、今の参議院ですね、の書記をなさったりなんかしていて、それで昭和5年になって桃太郎の誕生という講話をしたらしいんですよ。調べてみると、桃太郎の話を聞く会というのを先生が開いてるんですね。要するにその時はまだ本にしてなくて、その桃太郎についてのお話をなさったらしい、何回かの連続で、うん、でそれが小さなパンフレットみたいなのに発表されて、で昭和7年になってなんか無名の出版社から出たらしいね、うん、で昭和8年になって三省堂からですね、他の論文と一緒に合わせて桃太郎の誕生という単行本で出たようなんですよ、うん、で昭和8年の桃太郎の誕生という本には、その他いろんな昔話に関する論文が収められてるんですね、うん、とてもいい論文だ。これもいつか紹介したいけど、大事な論文で、それによって日本では昔話の本格的な研究が始まったんです、うん、ですから日本のその現代の昔話研究の本当の端緒を作ったのが柳田先生なんだよね、うん、で桃太郎の誕生ってのはね、僕も何回も読み直してる名著だと思うんですが、すごいなんかね、衝撃的な本でね、とっても難しいんですよ、柳田先生の論文っていうのは、文章が、うん、とっても読みにくいんですけどね、根幹はね、桃太郎ってさ、川上から桃が流れてきたって言うじゃん、うん、でその桃から生まれた桃太郎でしょ、うん、で柳田先生の言うには、その日本の川ってのはみんな山から流れてくると、でその山っていうのは日本人にとっては神様のいらっしゃるところだとですね、うん、で確かにそうですよね、天孫降臨なんて山の上降りてるわけでしょ、高千穂の峰に降りてくるでしょ、だから今でも山岳信仰なんてありますね、うん、富士山を霊峰と見るのよね、うん、で山ってのはもう日本人にとってはその自然信仰の中心みたいなもんで、神様のいるところですよね、これは間違いない。で柳田先生はそういう山の上から流れてきた桃は神の国から来たものに違いない、でその桃から生まれた子供は神の子であるに違いないと、ね、だから桃太郎は神の子だっていうわけですよ。でその神の子が桃の中から生まれるという異常な誕生をして、うん、そして異常な成長を遂げて、どんどん大きくなってね、でうんと力強くなって、そして鬼ヶ島大治という英雄的な行動をした、そういう物語であるというふうに言われますね、うん、だから一言で言えば神の子の英雄譚であるという話になるわけですよ、うん、それが桃太郎、柳田先生の根幹の考え方でね。でこういうことも言ってるんですね。そういう話が古代の日本にはもっとあったに違いないと、うん、桃太郎以外にもね。だけどもそれを、その最終を免れた話があったんじゃないかって言ってるんですね、うん、最終を免れたっていうのは、要するに桃太郎の話は誰かがこの覚えてて伝えたから、ああやって話になって今でも伝わってるわけでしょ、うん、でそういうふうに誰かが伝えなかった、伝え終わっていたけど伝えなかった、うんうんね、広がっていた話だけども後に伝えなかった話があったに違いないとさえ言ってるんですよ、うん、すごい壮大な仮説ですよね、うんうん、先生は最終を免れた話があったに違いないとさえ言ってらっしゃるんですね、うん、でそういう話を先生はその日本の昔話の本当の部分だと、完全な部分だっていうふうにお考えになって、でそれ以外の例えばサルカニ合戦だとかちょっとした笑い話っていうのは派生した話であると、分かれて出た話だというふうに考えられて、それで戦後ですね、 日本の昔話のこの整理をなさってカタログを作られたんですよ。でそれは日本昔話名医という本なんですけどね。でその中ではね、日本の昔話全体をこう分類したんですよ。でまず関係昔話、完全な形ね、関係昔話で、ここにはその桃太郎を中心としたそういう神のこの英雄話みたいなものを入れられて、でそれから派生したものとして笑い話とか動物の話とかを入れたわけですね、うん、で二分類になさったんです。二つの分類ね。でこれは柳田邦男の二分類って言ってまあ有名なんですけども、でそれを発表されたんですよ。でそれはね、日本の昔話を初めて和系ね、タイプね、うん、桃太郎とか花塚爺、これを一つのタイプって呼ぶんですけども、うん、そのタイプとして把握して、でそれを分類なさった最初の試みです、日本でのね最初、うん、だからとっても大事なものなんです、うん、ただ今から見るとね、柳田先生のその大きな仮説ってのはやっぱりちょっと無理があって、神のこの英雄の物語、それが根幹で、あとは派生だっていうのはちょっと無理なんでね。だから今あんまりそれは今は使われてませんけどね、うん、でも研究史上は非常に大事な役割を持ってて、うん、研究者の間では柳田邦男の二分類説というふうに言ってますけどね、うん、で柳田先生はね、昭和10年頃ということは、さっきの桃太郎の誕生を書いた5年後ぐらいですね、10年前後、非常に昔話に強い興味を持ってらして、うん、そして日本の昔話を集めようということを全国に呼びかけてるんですね、うん、で全国にね、やっぱりその土地土地の歴史の研究者っていたんですよね。でそういう人たち、まあ社会科の先生みたいな方々ね、に呼びかけて昔話を集めてくれと、で自分のところ送ってくれということをなさってますね、うん、そういう資料たくさん今その残ってますけどね、うん、でそのうちの一つが昔話最終手帳っていうのがありましてね、うん、最終する手帳ね、うん、それをね、柳田先生は関啓吾というお弟子さんがいらしたんですけど、関啓吾ってのは僕の直接の先生なんだけど、連名でね作られてるんですよね、うん、昭和11年かな。それはね、本当に小さいもんです、手帳ぐらいの大きさで、右側のページにね、例えば桃太郎の桃太郎の話が要約されて載ってるわけね、うん、で左側は白紙なんですよ、うん、でこれを全国に送って、でもしあなたがこういう話を知ってたら左側にそれを書いてこの本を送り返してくださいっつって配ったらしいのね、うん、で全話100話入ってんです、それに要約されて100話入って、ところが関先生の話だと一冊も戻ってこなかったっつね。っていうのはね、100話貼ったらさ、お話の要約ではあるけど、面白いわけよ。お話本として。だからいわば日本昔話100選みたいな感じになるわけでしょ。だからみんなね、その本として面白いから自分のところに取っといたってね。送り返してくれなかったってね。だけども、それ以外にね、紙で書いてはたくさん送ってくれたんですけどね。でそれが将来戦後の日本の昔話の研究のスタートになっていくわけです。
今日は先週に引き続き宮崎県椎葉村を訪問した時の話、そして柳田邦男先生のお話をしていただきました、
うん、そうなんです。柳田先生っていうとね、民俗学の方では有名なんだけど、はい、昔話についても非常にその貢献というかな、はい、道を開いてくださっていうのはあんまり知られてないのでね、そこも知ってもらいたいと思ってお話ししたのね、うん、
先生は直接お会いになったこと
ですよ、ね、そうなんです。僕はね、本当に晩年でしたけどね、初めてお目にかかったのは、今から計算すると先生82歳だったと思うんだよね、うん、僕は24歳か5歳か、はい、そのくらいの時だったんですけどね、僕は4回お目にかかりました。
そうですか、うん、
とても感銘深いですね、はい、
さて来週は、
来週はね、さっきのその焼き旗ね、モチーフがね、昔話の中にもあるんですよね、うん、で前にもちょっと紹介した話ですけど、羽衣の話ね、うん、僕たち天人女房って呼んでますけども、その話の中に出てくるんですね、はい、なのでそれをご紹介します。
はい、楽しみにしています、はい、それでは浅田先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。